マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。おはようございます、根本美代です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいと思っております。いい季節になってきましたけれども、食卓もね、秋の食材が並びまして、この時期を本当に毎年楽しみにしてるぐらいなんですけどね。やっぱり秋に欠かせないといえばサンマですけれども、今年はもうどうにも海水温が高いのでなかなかね、取れないというね、そんな問題点がありまして、値段が高いですね。いくらぐらいだったら皆さん買いますかこれね、やっぱ150円ぐらいかな一匹って、私なんか勝手に思っちゃいますよね。でもよく考えたら意外と安いよね。150円で300円だって安いですよね。普通の魚を買うこと考えたら、なんで買わないのよとね、サンマ漁のされる方思うと思いますので、分かりました。今年はねちょっと相場上げて350円までは買おうかなどうでしょうか。さあ、この番組では農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしておりまして、皆さんに新しいさまざまなワクワク情報をご紹介しておりますが、もう先週もねワクワクしっぱなしでした。私はもう新しい面白い話がいっぱい聞けましたけれども、さらに聞けなかったことをお話伺いたいと思っております。グリーンリバーホールディングス株式会社代表取締役 CEO 兼グリーンリバーグループ代表の永瀬克義さん、今朝も来てくださることになっております。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。さて、今朝のゲストはグリーンリバーホールディングス株式会社代表取締役 CEO 兼グリーンリバーグループ代表の永瀬克義さんです。おはようございます。
おはようございます。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回はですね、深谷市のディープバレーアグリテックアワードの第1回の最優秀賞を受賞された縦型の水耕栽培のお話伺ったところでお時間になっちゃったんですけれども、はい、あの水耕栽培のすごさちょっと伝えきれなかったので、ちょっともう一度永瀬さんからお話伺ってもよろしいでしょうか。あ、
はい、一つのタワーが、まあ、10センチ四方のタワーなんですけど、はい、長さが 1.5 メーターぐらいになってまして、でそこに両面植えることができる装置になっていて、で片面で最大で7株ぐらい植えられるので、その10センチ四方のところに14株植えられるっていう装置になりますね。だからちょっと想像を超えるような光量だと思うんですけど、まあ、それがまあ小さなビニールハウスの中に、まあ、1000本とか1400本とかっていう本数を入れるので、はい、大体従来の農業と比べると普通に 3,40 倍ぐらいの野菜の量が作れる。
同じ面積なのに。
同じ面積でですね、はい、で僕ら周年型の栽培なので1年中栽培するので、まあ、それがまたこう何回でもこうするっていうところの倍数も入れて大体108倍ぐらい作れますみたいなのが触れ込みなんですけどね。
それはでも本当に農作業をする上で非常にその人件費の部分でも相当削減できるんじゃないですか。その量は増えるし。
そうですね、歩かなくていいっていうのがすごくよくて。
確かに、
はい、小さな面積で農業するっていうのはやっぱメリット大きいですよね。で、目の高さに植物がまたあるので、縦型なので、病気とか気づきやすいんですよ。
はあ、そんないい面も。
はい、しゃがまないでいいんで。
あ、じゃあお年寄りとかでちょっともう腰痛くなってきたなっていう方でも。
そうですね、
ねえ、
はい、下の段の方はまあもちろんこうしゃがんでってありますけど、うんうん、まあ、下はこう土で固めてあるので、台車使ってこう座りながらコロコロコロコロと、
あ、できるんだ
っていうのはできますね。はい、
で皆さん今イメージの中でビニールハウスの中でそれがいっぱいこうなってるってイメージが多分膨らんでるんですけど、はい、実は私の手元にある資料はものすごくおしゃれなガラスケースの中にそれが入ってるんですけど、これはどういうことでしょう。
ベジーっていう名前になるんですけど、農業参入を僕らいろんな企業さんのお手伝いとかもちょっとしていまして、で大体お悩みがですね、農地を借りられないと、まあ、やったことない人はまず農業農地借りられませんので、農地法の兼ね合いで、で農業やってみたいんだけど農地借りられないなみたいな相談がすごい多かったので、農地を使わなくても農業ができるマシン作ろうということで、ガラスケースの中に入れたような、これ20フィートコンテナって 貨物コンテナのサイズと同じサイズにしてあるんで、トラックに積んで動かせるっていうメリットがあってですね。なるほど、なるほど。
この資料にはトラックにちょうど積まれてますね。
はい、そうです。なので動かせるので、一回栽培チャレンジしてみて、量が終わったらまた別のとこ持っていくみたいな感じで使えるような、そういうマシンですね。これ2016年に作ったんですけどね。
これは例えばですけど、カフェとかの中にこれがあっても全然素敵ですよね、は
い、
おしゃれ。
そうですね、実際いろんなイベントに出したことがあるんですね、実機を、でその時はやっぱり外食産業さんかなり目つけられて、
やっぱり、
はい、うちのカフェの敷地の横に置きたいとか、はいはい、駐車場に置いたらどうかみたいな話とかは結構いただきましたね。ただこの時はまだ売り物じゃなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
コンセプトモデルって作っただけだったんで、
今はもう、
はい、今回新しくこう深谷市さんでちょっとある取り組みするんですけど、そこからようやく販売をするという流れになります。
なんと、はい、あ、じゃあ今これをお聞きのおしゃれカフェを経営されている方は頭にメモといていただいて、深谷市さんとなんか新しいことをやるという。
そうです。
それはどういうことなんですか。
今回はこうアグリワーケーションっていう言葉をちょっと我々の中でキーワードにしていまして、はい、今回この箱型のこうベジーって呼ばれてるこの装置をですね10台設置しようとしてまして、
はあ、
でそこであの、まあ、これは水耕栽培、縦型水耕栽培の装置なので、あの水耕栽培はもちろんできるんですけど、
はい、
あの通常のこう畑に置くもんですから、うん、まあ、ちっちゃな畑ですけど、もうセットでこうちょっとレンタルできるようなレンタル農場のような形をちょっとしようと思ってまして。
なるほど。
で水耕栽培も土耕栽培もいっぺんにそこでできますよみたいな形で、あの農業したい人っていうのがやっぱり実績を積めないっていうのがすごく参入の障壁になってまして、うんうん、まあ、そういったところを支援したいっていうのと、あとはまあ農福連携って最近あの福祉の方を農業の世界の中にこう導くって動きあるんですけど、
はい、
やっぱ農福連携をやりたい自立支援の施設の方たくさんいるんですけど、なかなかチャレンジする場所がないっていう。
あ、なるほど。
なので今回はそういった場所貸しみたいな形でこの装置も丸ごと貸してしまおうっていうのが深谷市での取り組みになる。
うわ、いいですね、はい、なるほど。それをアグリワーケーションというんですか。
そうですね、あの普通ワーケーションっていうとワークとバケーションの足した用語になっていて、
ワークとバケーション。
そうですね、はい、最近あのリモートワークこのコロナの中でやっぱりこうリモートワーク流行ってますけど、バケーションしながら働けますリモートワークでみたいなのがちょっと流行ってるんですけど、まあ、そこにアグリを足したワードなんですけど、
へ、
だから農業をやりながらバケーションチックに仕事をリモートワークできると。なのでちょっとしたこう事務所機能っていうかですね、あのオフィス機能なんかもちょっと中につけようと思ってまして、
へ、
でそこでリモートワークしながら水耕栽培と土耕栽培をやれるみたいな。
素敵。
でもちろん IT 化されてたりするので、うん、モニタリングとか、うん、要は CO2 見たりとかですね、そういうのはできるようになってますので。
CO2 見たり。
そうですね。
それはどういう部分。
要はセンサーが箱の中にいっぱいついてまして、
はいはい、
まあ、溶液を見れるセンサーだったり、はい、まあ、CO2 のセンサーだったり、はい、そういう、まあ、光の量のだったり温度だったり湿度だったりっていうのは見れるようになるので、もちろんそれでこうモニタリングしながらみたいなことはできますけど、そういう装置になりますね。
面白いですね。でどんなものが育てられるんですか。
一般的な葉物だったらもうほとんどっていうほど作れますね。あのチシャナだったり普通のレタスだったりも作れますし、バジルだとか、まあ、その他のハーブ類だとか、お花もできますし、はい、ちょっと実が小さめの根菜とかもできますし。
本当にそんな幅広いですか。
はい、ですね。試験栽培いろいろやってるんですけど、もうちょっとやるのやめようかなって思うぐらいいろいろできるんで。
何でもできちゃうんだって。
そうですね。
へ、
結構いろいろな野菜はできますね。
じゃあちょっと試して新しいことをこの水耕栽培でそのレンタルしてやってみたら、もう初の水耕栽培人参とかが出来上がったらちょっとしたニュースですよね。
面白いですよ ね、はい、なんかそういうチャレンジとかがこうあった方がいいじゃないですか。
確かに。
けどなかなかねそういう場所がないっていうのがやっぱりこの問題点の一つかなって我々は思っていて、
はい、
気軽にチャレンジできる機械創出をしようとすると、うん、やっぱり投資が必要ないっていうのはすごい大事で。
本当ですね。
何千万もかけてやるってなかなか誰でもできないじゃないですか。
そうですね。
でもレンタル何万円でできますみたいな、だからちょっと気軽に借りられますよね。
でも深谷でそういうことが広まると、深谷としてもねこうあそこ面白いぞって言って例えば都内からそうやって行く人もいるだろうし、
はい
ね、街の活性化にもなりますもんね。
そうですね。でそのまま、まあ、深谷でなんか本格的な農業もうちょっとやっちゃおうかなみたいな人も出てきたりすると思ってまして、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、なるほどなるほど、はい、ちょっと時間がないんですけれども、はい、最後にちょっと聞いておきたかったことをお伺いしてもいいでしょうか。はい、まあ、そのコロナ禍でね多分また新しい発想が永瀬さんの中で浮かんでると思うんですけど、ちょっと小出しにこのラジオで ご紹介いただけないかな今こういうの膨らんでんだよね頭でっていう。
実はこのベジーを使った事業はちょっと考えてはいるんですけど、最近だとスマートシティ構想とかって結構やっぱり地方創生の中のキーワードでどんどん出てくると思うんですよ ね。で我々らもこう IT 化されてたりいろいろするので、そういったところで本格的な農業っていうのはやっぱりやるのにお金もかかるしすごい大変だし、やっぱこれはもう事実だと思うんですよ、
はい、
なかなか楽に簡単になんてそんな簡単にできないところがあるんですけど、やっぱりこういうチャレンジできるようなマシンを借りたりとかってして、まずトレーニングして、まあ自分ができるって自信をつけてから農業を本格的にやるっていう、そういう選択肢をちょっとどんどん作っていきたいなというふうに思っていまして、まあそれを各地で展開できるように今いろいろと全国駆けずり回ってるところですので、ニュースはどんどん出てくると思います。それに関連するような、
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。最後にじゃあリスナーさんにメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
はい、僕らがやってることかなり尖ったことばっかりやってて、本当にあんな風にできるのかななんて質問結構受けること多いんですけど、結構補助見学したいとか、建て方ってちょっと見てみたいんだよねなんていう話だったり、あと私結構呼ばれたらあちこちでお話しさせていただいたりもしてますんで、ちょっと何人か集めていただいてそこでお話をするとかですね、説明をするってことはできますので、お気軽に声かけていただければなと思ってます。
ありがとうございました、はい、本日のゲストはグリーンリバーホールディングス株式会社代表取締役 CEO 永瀬克義さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。今朝はグリーンリバーホールディングス株式会社代表取締役 CEO 兼グリーンリバーグループ代表の永瀬克義さんからお話を伺いました。新しい形の兼業農家があっていいんじゃないか、副業としての農業があって、で、まあ、自分の仕事もやりながらというね、やりたいんだけど踏み出せない、なんかもうちょっと自然と触れ合いたいんですけどって思ってる方ってたくさんいらっしゃいません？いや、私も含めてなんですけれどもね、ぜひね、新しい形踏み出してみるのもいいんじゃないかなと改めて思った次第です。さあ、この番組では皆さんからのメッセージを募集しております。メールアドレス言います。 agri@joqr.net agri@joqr.net です。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。